静岡市葵区にあります静岡市役所にお邪魔しています。今回は静岡市防災対策課津波対策グループ長大石哲夫さんより南海トラフの巨大地震についてお話を伺います。大石さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、8月末より国が南海トラフの巨大地震による津波の被害想定が発表されましたが、この国の発表についてもう少し私たちに分かりやすく教えていただいてもよろしいですか。
はい、はじめに、この発表の経緯についてご説明します。東北地方太平洋地震の発生を受け、昨年の8月内閣府に南海トラフの巨大地震モデル検討会というものが設置されました。この検討会は南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震津波の検討を行うもので、今年の3月末に第一次報告として震度分布と津波高の推計結果が公表されました。今回は第二次報告としてさらにもう少し詳細に津波高そして浸水域等の推計結果報告が8月末にあったものです。それでは南海トラフについて簡単にご説明いたします。南海トラフとは駿河湾から九州沖まで伸びる海底の深い溝のことです。ここでは大陸側のユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが毎年数センチずつ潜り込んでおります。この潜り込みによって大陸側のユーラシアプレートが引きずり込まれ、プレート同士の境界の歪みのエネルギーが溜まっていきます。それが限界に達すると、元に戻ろうと急激に運動し、その時の強い力が地震となっていくのです。これまで、南海トラフ沿いでは、東海地震、東南海地震、南海地震、といったマグニチュード8クラスの巨大地震が周期的に発生しており、これらの、3つの地震は、過去の傾向から非常に高い確率で連動して発生するものと考えられております。まずはこのことを押さえていただきたいと思います。そして、今回の国の発表は、先の東北地方太平洋沖地震で得られたデータや現在の知識、見識に基づき、この南海トラフにおいて発生しうる最大クラスの地震津波を推定した結果であるということを覚えておいてほしいと思います。
この最大クラスの地震津波をでは私たちはどのように受け止めたらよろしいのでしょうか。
まずこの地震発生帯である南海トラフにおいて、これが次に発生する地震津波ということではありません。東日本大震災の教訓から命を守るということを最優先として、この最大クラスの津波への対応を目指す必要があるということ、そして、この最大クラスの地震津波の、発生頻度は、極めて低いということをご理解いただきたいと思います。津波について言えば非常に大きな津波が起こりうること、これを念頭において、強い揺れが起きたら逃げる、そういったことを再認識し、そして条件が厳しくなったと受け止め、津波避難訓練などに取り組んでいただきたいと思います。
わかりました。さて、国からは最大クラスの地震津波が示されたものの、静岡県第4次地震被害想定の発表はこれからということなんですが、今後の静岡市の津波対策について教えていただいてもよろしいですか。
はい、今後静岡市では、今回の津波に関する想定の詳細な情報収集を行います。そして、市民の皆さんに、その情報をお伝えしていきたいと考えております。そして、津波対策の、基本である逃げるということを目的に津波避難計画を作成します。もちろんこの計画の作成にあたっては地域の自治会町内会の皆様の意見を取り入れながら進めてまいりたいと思っております。また併せて、時間的に浸水が想定される区域から出られないことを考え、津波避難ビルの追加指定や津波避難タワーの整備を進めてまいります。
はい、津波から避難する場所が私たちの身近にあることが何よりですからね。昨年の震災以降津波避難ビルも増えたような気がしますが、この点はどうですか。
はい、津波避難ビルに関しましては、昨年の緊急津波対策事業の中で、22年度末57施設という津波避難ビルの数、これを現在まで112施設まで追加指定を進めてました。その中で、駿河区においては現在27施設という津波避難ビルがあります。
わかりました。それでは大石さんには明日もこの津波に関してのお話の中、私たちが住んでいるこの静岡市はどのようになるのか、予想されるのかを伺っていきたいと思います。大石さん、今日はお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。